権威と権力というのはこれは十字にクロスしているんですね。ファランドスケーラの図で書くとですね、権力というのは縦筋であって、権威は横筋ですね。でまあ権威を演出するためにこうボスがね、いろんなことはしますね。祭りごとということをするんですね。でそれのためにですね、やはりあの大きな大仏を作ったりとか、そうですね、いろんなお城を作ったりしましたね。それは権威を演出するためでもあり、また儀芸者たちに職を与えることによって、まあ、手なずかせるといった意味がありましたね。これが権威の方ですね。でなぜそれによってね、権力が生まれるのか、それはですね、やっぱり権威というものをですね、やっぱり必要としているからですね。やっぱり儀芸者たちというのを得てしてですね、やっぱり派手な飛び道具を作りがちなわけですね。例えば発電所を例にとってもですね、あのやっぱ安全性に、ね、対して気を配ろうということですね。あるいはそのコストに対して気を配ろうということ、まあひいてはまあ分をわきまえようということですね。これをまあ時の権力者は言い続けなければならなくて、そうそう、社会全体のそのバランスですね、それをわきまえると言わねばなりません。そのために権威が必要ですね。でその権威っていうのは必ずその儀芸者たちを雇い入れて何かこう芸術的なものを作ることによってその象徴を作るわけですね。その権力がね、権威を従えているということですね。そういったことをする必要があります。そうすることによって治安がね維持されますね。でまたその儀芸者たちにね、その力の使い方をね、その社会に役に立つように使いなさいという、まあ分をわきまえようということですね。これを言うということですね。それを言うためにはまあ権力の方が必要ですけれども、権力というのはこの権威があるから、まあ権力で支えてあげようかなと思うんですね。で権力というのはボトムアップなんですね。実はこれは身体的なものですね。自ら土に至る身体的な力ですので、そこをですね、あの従えるということがですね必要なんですけど、なぜでは権威に対してね、権力で支えてあげようと思うのかというと、必要としてるからなんですね。その儀芸者たちを、まあ、コントロールするということをね。そうでないと社会が安定しないからですね。やっぱりその労働者たちはね、その身体的な力をね、その生活を良くするために使いたいわけですね。ですから儀芸者たち、火とか金の人ですね、この人たちにきちんと、まあ、日常に役立つような、ね、儀芸を発揮してもらいたいわけですね。儀芸だけの閉ざされた世界ではなくて、例えばこの際限なくその廃棄物を出し続ける発電所とかいうものはいらないわけです。まあ確かにある種の儀芸として作りたいのはわかるんですけど、日常に役立つものでないと嫌なわけですね、普通の人は、ね。だからそうしなさいよという、具を決めなさいよということは時の権力者はね、いうことが必要なわけです。でいろんなものが生まれましたね。武器とかも生まれました。武器、矢とか拳銃も生まれたけれども、日常を脅かすようにしてね、使ってはいけませんと、まあ分をわきまえよと言い続けねばならないわけですね、権力者は。これをしてくれるから、やっぱり民衆は権力をね、その日常的な力でね、権力で支えようとしてくれるわけです。なので、まずやっぱり権威を演出することは必要なんだけど、権威を演出するにはね、やっぱ出費がかさむわけですね。で実際それを見てその民衆が支えてくれたらね、その税収が上がってくるわけですね。そしたら収入となって釣り合うわけです。 まあ、ただしタイムラグがあって、まずはそのケインを演出する失踪しなければいけなくって、だからそう支出がまずあってね、収入がさっき後から来るんです。だからそのタイムラグをやっぱり計算する必要があってね、タイムラグとそしてその収入と収支出のギャップをね、やっぱり計算し続けないといけない。損益分岐線をね、計算し続けないといけなくって、でまあ損益分岐線を計算するだなんていうとね、会社の社長を思い浮かべると思うんですけれども、それだけじゃなくて、やっぱ国家のね、運営者、国王とかもね、これを実は考えていないとね、国を何十年も運営することはできなかったわけですね。なのでまあ国には、まあ、会計をやる人がいましたね、ずっと。結構昔からいましたね、古代から。これ計算していないとね、国は2、3年で吹き飛んでしまうわけですね。収入が、支出がね、収入を上回ってしまったら、内臓で溢れなくなってしまったらね、その民衆たちは権力を支えてあげたくても支えてあげられないんですよね。食えなくなっちゃうような国でね、支えられないやっていうなっちゃうから、民衆蜂起が起こっちゃうわけ。それはだから感情的な問題というより、その順番の問題ですね。まず権威を演出してから権力が後からついてくると、そこにタイムラグがあるし、収入とね、支出を、まあ、収入は身体的に、そしてまあ支出はまあ精神的に発生するわけです。違う次元にあってね、収入と支出がね、そしてなおかつタイムラグがあるので、これを計算する技術として、やっぱ会計学というのが必要になったんですね。だから、そう会計学というのは結構国家権力とね関係が深いし、まあとりあえずまあ会社の社長がこれ必要としてますね。でこれを結構人工的な技術という人もいるんだけど、僕はこれは時間に対するね結構基本的なまあ区分だなと思うね、これを考えてる人。でまず位置取りとしては、だから水の人と土の人のちょうど真ん中にねあると、そしてそこからこう両手に手を伸ばすということですね、まあ、これが生き様となります。でだから何より大切なのは、まずその収入を得るということが大切で、少々の蓄えがまず発生することによってですね、またその会計が成り立つようになるわけです。でまたむしろそのキャッシュフローですね、収入と支出のタイミング、どこから収入が来てどこから支出がするのかってことね、これの見通しを書くことによって借り入れができるということもあります。ただし借り入れた場合は必ずこのキャッシュフローを回し続けなければ破綻してしまいますからね。でまた現金があったとしてもそこをついてしまうんですよね、このキャッシュフローが。そういったこともありますけども、面白い、まあ、部分かなと。本日もご視聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。